プレジデントオンライン音声版。
なぜ日本人の労働生産性は韓国、トルコよりも低いのか考えてみたいと思います。プレジデント編集長の星野貴彦です。この番組はプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています。今回紹介する記事は、能力や勤勉さで劣っているわけではない、日本人の労働生産性が G7 でぶっちぎりの最下位になった根本原因という記事です。こちらの記事はデロイトトーマツグループの執行役である松江英夫さんが執筆に関わっている価値循環の成長戦略、日経 BP 社から出ている本の一部を抜粋した記事、こちらをご紹介するという形になります。日本人のね、労働生産性が G7 でぶっちぎりの最下位である、で、韓国トルコなんかよりも低いんだっていう話なんですけど、日本人の労働生産性が低いんだっていうのはなんかすごいよく言われているっていうか、皆さんもなんか耳にしたことがあるんじゃないかなと思います。低いんですで、いやいや、日本人一生懸命働いてるでしょと。いや、そんなね、そんな、その他の国の半分とかね、いや、アメリカの半分とかなんですよ、就業者一人当たりの付加価値っていうので比べるとですね。みたいな、アメリカ人の半分しか働けてないってことはないだろうって直感的に思いますよね。なんかアメリカの人の方がなんかいろいろバカンスはフランスの習慣ですかね、なんかしっかり休んでね、なんか残業もしないでみたいな、なんかイメージあるじゃないですか。何なんだと。で、この松江さんのこの記事の中では、やっぱこう日本という社会が人への投資を怠ってきて、でさらに日本の将来っていうものを悲観して、その部分の投資っていうのを避けてきたことが、そういうちょっと後ろ向きの空気を作り出して、結果的に労働生産性を低くしてしまってるんじゃないかっていうことを指摘されています。これタイトルで言ってるように、能力や勤勉さで劣っているわけじゃないんだと。日本社会の構造に、そこに悪循環が発生してるんじゃないかっていう話なんですよね。で、この記事、ちょっと順を追ってね、ちょっとこの記事の中身をご紹介していきたいんですが、まずその失われた30年という話ですよね。20年が30年になっちゃったわけですけど、日本の経済が長期停滞している。で、最近ね、その株価が上がって、この放送収録している時でも日経平均4万円を回復しているので、なんかいい感じっていうのはあるんですけど、企業の景況感とかも、調査によっては悪化に転じているような様子もあってですね、なんかこう、ブイブイ爆上げで良くなってるっていう感じじゃないんだと思うんですよ。上がったり下がったりみたいな。だからまだ失われた30年っていう言葉も死んでないっていうか、本当に今その30年を脱却できたのかっていうのが問われてるところなんだと思うんですよね。で、なんでそういうふうに感じるかっていうのは、この一人当たり実質賃金の国際比較っていうのがこの記事に表が入っていて、松江さんはこれを紹介してるんですけれども、これ見るとね、明らかすぎてちょっと引くって感じなんですよ。賃金上昇率、要は給料が上がってんのか下がってんのか。普通ね、年を置いてインフレ、世の中の物価っていうのはだんだんマイルドに上がっていくので、賃金も上がっていくのは当然なんですけども、日本は上がってないんですね。1991年を100としたときに、日本の実質賃金っていうのは103。3% が消費税だったのっていつなのってぐらいの話で、アメリカは148、イギリスは146、ドイツは130、フランスは133とですね、先進各国、どれも実質賃金が上がっています。最低でも3割。良ければ5割増えてるんです。日本は 3%。これではね、なんていうんですかね、 こう先行きに対して明るい気持ちを抱けないですよね。賃金がこうグググッと上がってるっていう状況の国とそうじゃない国で景気が良くなってるか悪くなってるかっていう感覚が決まるっていうのはまあ当たり前かなっていう気がしますね。で、なんでこうなっているのかっていうので、まあ、先ほどの、まあ、就業者一人当たりの付加価値、まあ、就業者一人当たりの労働生産性ですね。これを比較した、まあ、OECD 加盟国のグラフっていうのがあってですね、この中で、アイルランドが、まあ、例えば一番トップで25万ドル、アメリカが16万ドルっていう時に、日本っていうのは8万ドルなんだっていうふうに出てます。なかなかね、厳しいですよね。まあ、一人当たりの付加価値。付加価値っていうのはですね、これまあ結構難しい言葉だと思うんですけども、要は企業がですね、何か物を生産しています。で、その生産するものの元で、なんかこう原材料とかですね、いろんなものを仕入れてきて、で、最終的には何かを生産して価値を生み出してますよね。で、この、まあ、入れたものと出たものの差っていうのが付加価値っていうことになります。ね、これを働いている人当たりで割ると、まあ、一人当たりの付加価値っていうのが出てくるわけなんです。で、これと別に労働分配率っていうのもこの記事の中で出てきます。で、この労働分配率に関しては日本はね、他の国より劣ってるっていうわけじゃないんですよ。で、労働分配率っていうのは、要はこの付加価値に対して、お給料にどれぐらい使ってるかっていうことを示してるんですね。で、日本は、まあ、日本の企業っていうのは、まあ、そういう生産活動、まあ、平たく言えば儲けみたいなもんですかね。その儲けの中から、従業員に対して、ちゃんとまあ、分配はしているんですよね。どこの国もだいたい5割ぐらいなんです。分配はしている。なんだけども賃金が上がらない。そして一人当たりの付加価値も低い。だこれ構造的要因だよねっていう話が松江さんのこの記事の、まあ、主張ですよね。だそれぞれの人たちの働き方が悪いんじゃない。で、まあだから他の国はちゃんとそこで価値が出せている。なんで日本だけ価値が出せないのか。まあそれはですね、やっぱ人口増加っていうのを当てにした企業のあり方っていうのがこれまで支配的だったからじゃないかっていうのが、まあ、松江さんの主張になります。まあこれまでは人口増加っていうのを前提にですね、いかに良いものを安く大量に供給できるかっていうのを競ってきた。で、ただ、まあ、日本の人口減少っていうのはですね、明らかになって、そういう形では成り立たない市場っていうのにもう変わりつつある。まあ、てかもう変わってしまっているわけですよね。なのに、これまでのやり方が全然変えられない。いいものをより安く多くの人に売るっていうことばっかり考えているので、むしろいいものをより高く、繰り返し使ってくれる人に売るっていう方向に、まあ、企業の成長戦略の基軸、ベースっていうものを変えなくちゃいけないんじゃないかっていうことを、まあ主張されています。で、他にも細かいね、分析がいっぱいありますし、今回の記事っていうのはこの中のごく一部なので、まあエッセンシャル版っていうか前出しみたいな感じになるんですけれども、まあ非常にこう、示唆深いなっていうふうに思いますね。
プレゼントオンライン音声版。
で、あと私の方から付け加えるとすると、まあもちろんその企業が日本市場っていうものに対して悲観的になり、人口減少っていうものを背景に、日本国内への投資っていうのを怠り、でさらに、ビジネスモデルをいいものをより安く大量にっていうところから、より高く、繰り返し使ってくれる人にっていうところに変化できてないっていうのはあるんですけど、あとその日本っていう市場が特殊すぎませんかね。サービス業に顕著だと思うんですが、まあ皆さん感じられてるように日本の飲食店とかですね、様々なサービスっていうのは非常にレベルが高いわけです。海外旅行とかするとびっくりしますよね。なんですけど、まあよくね、だから例えば500円でランチが食べられるのは日本だけだとかですね、1000円2000円で 例えばホテルでお昼ご飯食べることだって可能だったりしますからね。そうするとこうサービサーの方がねお水出してくれたり料理持ってきてくれてでなんかもういい感じで食事ができる。そんなのはやっぱちょっと安すぎますよね。でもこれも結局日本国内での過当競争っていうかですね、そういうサービスを競っている中でより良いサービスを出してもより高い、売り上げにならないっていう構造がちょっとあるわけなんですよね。でそのことで日本人の生産性が低いんだってなんかこう、怒られてるっていうかですね、やっぱ君たちもっと働かなきゃダメだよっていうふうになんか感じませんか？僕だけですかね。なんかそう感じるんですよね。なんか日本人の労働生産性が低いっていう話をされると。でも、海外との取引がある業種っていうのは別だと思うんですけど、国内で売り上げを立ててる業種とすれば、国内での他の企業との競争になりますよね。で、その中でサービスを競い合ってるっていう場合だと、ちょっとどうしようもないんじゃないの？みたいな。そもそもの前提のレベルが高いので、そりゃ、サボる人が多い国だったら、ちょっとやっただけでも、生産性が、てか高い付加価値っていうものを評価してもらえるよね、なんていうふうにも、思わんでもないですね。これ浜口慶一郎さんっていう方が別のところで研究されているものを発表されてます。いろんなね、指摘があって、それを含めて考えたい。要はじゃあ、みんなで、サービスするのやめればいいじゃないかなんていう話かもしれないですけど、それではうまくいかないですよね。だから一つ明るい兆しがあるとすれば、インバウンドで海外から来た人たちがですね、日本のサービスの手厚さに驚くわけです。で、そういう人たちが日本のサービスっていうのは非常に安い、コスパがいいということで、そこにお金を落としてくれればですね、これはいいですよね。収益になりますから。でも日本に、海外旅行に来て、日本のサービスを体験するっていうのは非常にレアケース。全体から見れば非常に数としては少ないので、いくらインバウンドが多くなってるとはいえですね。サービスそのものを、多くのサービスっていうのはそのままでは輸出できないので、なかなかここを埋めるっていうのは難しいんだろうなっていう気はしますよね。そもそもこの、だから、労働生産性を国ごとに比較するっていうこと自体がおかしいんじゃないのっていう議論も、ないわけではないです。それもあるかなとは思うんですが。でもこの松江さんがこの記事の中で指摘されているようなことも、やっぱり無視できない。日本人が日本の将来に対して悲観的になってしまってるっていうことを、この中で指摘されてるんですけど、それはですね、やっぱこう絶対に変えなくちゃいけないことですよね。日本人が、まさに自信を失っている。自分たちがダメなんじゃないかと思っている。そんなことはないと、私は思いますね。こんなにインフラが整っていて、教育水準が高くて、犯罪が少ない。夜でもね、別に怖くなく、どこでも歩ける。こういう国なかなかないんですよね。だからすごい価値があるし、こういうものを、付加価値を高めるっていうことに、活用していけるんだと思うんですけど、これは、これからね、今は徐々に、日経平均も上がってきて、企業業績っていうのが伸びてきているので、賃金ってのは一番最後に上がってくるっていう傾向がありますから、少しずつそれで我々のお給料っていうかね、懐も温かくなってきて、経済がこうぐんぐん回ってくるっていうふうな、いい循環が始まればですね、これまた変わってくるのかなっていう気もしますし、あとは世界を日本のサービスに気づけっていう感じですよね。気づかれてはいると思うんですけど、過剰品質っていうかね、生産過剰、供給過剰か、そういうふうに言われちゃうのも寂しい気はしますけどね。つまり、何ですか？コンビニの店員さんがですね、ありとあらゆることに気遣ってくれる。困った子供がいたら、かくまってくれるし、両替もしてくれるし、掃除もするし、もちろん発注とかね、 で、レジ仕事もする。まあ、こんなマルチタスクをやれるてるコンビニの店員さんってね、やっぱ日本だけですよね。他の国で、そういうキオスクの店員さんって、なんかね、なんかちょっと、まあ、つまんなさそうにレジで売って。いや、僕がだけですかね。海外旅行をした時にアメリカとかイギリスとかで、なんかそういうキオスクの店員さんってすっごいつまんなさそうに、なんか、レジパパパってやって、はい、みたいな感じの印象あるんですよ。日本だとね、日本の人もそうですし、外国人の従業員の方とかも、なんかにこやかにね、柔らかく対応していただいて、で、レジ周りのいろんなことのね、なんか、パパパパパみたいな感じじゃないですか。これでね、なんかあっちの、不愛想な、だらだらやってる人たちの方が、なんか労働生産性が高いんだって言われるのは、やっぱりちょっと僕は納得いかないなって、思うんすよね。皆さんもそうだと思うんですよ。で、細かいロジックはね、まあいろいろあるわけなんですけども、まあ基本的にはそういう偏りっていうのはどこかで是正されてくるので、まあまあ怒ってもしょうがないとは思ってるんですが、ただまあその是正されていく前提として、我々がそういうものに対して、まあプライドを持つっていうかですね、あんまりだからそれを卑下する必要はないんだと思うんですよね。だから悪い方に合わせてもしょうがないので、サービス品質の低いところに合わせてどんどんサービスを簡素化すればいいっていうのが、まあその短期的な経営っていう意味では正解なのかもしれないですけども、やりすぎもねもちろん良くないですし、それがブラック労働とかにつながるようであれば、それはまあもちろんすぐ是正された方がいいと思うんですが、その現場の創意工夫から出てきたもので、特に労働強化とかにはつながってないものであれば、僕はね、歓迎すべきものなんじゃないかなって思いますけどもね。皆さんはどのようにお考えになられるでしょうか。まあ、日本人の労働生産性が低いって話はね、あんまりしたくないんですけども、すごく反響がこの記事大きかったので、今回ご紹介しました。お気づきの点があれば、ぜひお便りなどいただければと嬉しいです。ということで、今回は能力や勤勉さで劣っているわけではない、日本人の労働生産性が G7 でぶっちぎりの最下位になった根本原因という記事を紹介しました。この番組では皆様からのお便りを募集しています。記事に関する質問など何でも結構です。ペンネーム、お住まいの都道府県を添えて、メールアドレス podcast@president.co.jp、 もしくは Apple Podcast の概要欄にあるお便りフォームのリンクからお知らせいただければと思います。折を見て番組内でご紹介していきます。それではまた次回お会いしましょう。プレジデント編集長の星野孝彦でした。